洗車工房プレゼンツ
車と一緒。
この番組は洗車工房株式会社カウマッチの提供でお送りします。今日のラッキーエンジン音は鈴木ジムニーです。さて大久保社長、
はい、
今日のキーワードは、うん、いつかはクラウンに、
はい、
でしたね。
いつかはクラウンですね、はい、
ユキャン社長は、うん、このいつかはクラウンにってい う, こう秘めた思いみたいなものはありましたか。
はい、やっぱありましたね。若い頃ってお金ないじゃないですか、はい、やっぱり中古車ばっかり乗っちゃうんですけど、うんうん、はい、やっぱクラウンっていうのは高級車っていうイメージがずっとありましたから、
はい、
いつかはクラウンに乗りたいなって思ってましたね。
あ、やっぱり今日の、はい、ゲスト様、うん、中村会長と同じだったんですね、
はい、そうです。
今のクラウンもピンクとか、うん、明るい色も出てきてびっくりしました。
そうですね、うん、クラウンもどんどん進化して、
はい、
なんかいろんな種類のワゴン系とかですよ、ステーションワゴンとか、はい、いろんなタイプが出てきて、なんか昔のいつかはクラウンじゃなくなったなっていうイメージはちょっとあるんですけどね、
はい、今はこういう、 こう車のキャッチコピーで、うん、みんなが目標にするようなものってあったりしますか。
そうですね、
どうなんでしょう、
中野会長どうですか。なんかクラウンのキャッ、あ、クラウンじゃない、車のキャッチコピー、はい、
他ではあんまり ねだから今そんなに車に憧れとかあるのかな、どうですか。
あるはあると思います。
あります、
やっぱりあのこのメーカーに乗りたいというのは私もあります。
あ、そうですか、
はい、
例えば、まあ、今上級車種でレクサスとかね、うん、あります。いつかはレクサスにっていうことはあんまりないし、
ないですね、
いつかはベンツになんてのもあんまりないしね。
そうですね、うん、あのこういつか乗ってみたいなっていう方はいらっしゃっても、そういうキャッチコピーとして生きているっていうのは、うん、この頃のこのいつかはクラウンにっていうのは本当に強いこうキャッチコピーだったっていうことですね。
そうですね、インパクトがありますよ
ね、さあそんなお話この後楽しみいただきましょう。今日の一曲です。スバルインプレッサ CM ソングよりシンプリーレッドスターズ。
あなたの愛車を火山灰から強力に守る、こだわりの純水手洗いと鹿児島専用コーティング、精一杯の真心職人魂感謝を込めて、愛車のきれいは洗車工房で検索。
全く新しい車の売買の形、洗車工房のカーマッチ。
大切な車が高く売れる、綺麗な車が安く買える、憧れのあの車も、大切なこの愛車も、あなたの売りたい買いたいを専車工房がマッチングする。詳しくはカウマッチで検索。プロデュースドバイ専車工房。第15回となりました。専車工房プレゼンツ車と一緒、今日もカウマッチスタジオから専車工房株式会社ユーキャン社長こと大久保雄一社長とご一緒にお話を伺ってまいります。ユーキャン社長、今日もよろしくお願いします。
はい、どうもアッコさん、よろしくお願いします。
お願いします、はい、さて先日のスポーツの日、うん、はい、武道館でユーキャン社長をお見かけいたしました。
はい、アッコさん来られてましたね。
はい、
大活躍、笑顔が素敵な、
いやいや、とんでもないも、はい、ユーキャン社長には負けますけれども、はい、大活躍でいらっしゃいました。
はい、もう大活躍はですね、あの東京オリンピックの、女子、柔道、オリンピックの金メダリストの浜田勝利さんが来られてましたので、浜田勝利さんがですね、大活躍されてました。
もう本当に子どもさんたちにね、うん、写真を一緒に撮ったりとか、サインに心よく応じたりとか、はい、あの本当に素敵なお人柄が伝わる浜田勝利さん、はい、ゲストでいらしたんですけれども、
はいはい、
ユーキャン社長も子どもさんを乗せるのが上手で、
あ、見られてました。
見てました。もうね、マット運動から始めて、はいはいはい、あのあれは帰りの練習なんですかね、返しというか練習なんですかね。あ、そうですね、
でんぐり返しとか、はい、前転とか前回りとかですね、そういったのを子どもたちに体験してもらってっていうような感じですかね。
8割方の子どもが柔道をやるぞと思ったと思います。
は
い、
あ、ですか、はい、ありがたいです。
もうすごい上手で、はい、楽しそうな子どもさんたちの姿お見受けいたしました。はい、さあ、さて、ユーキャン社長、今回第15回は、はい、ゲスト様をお迎えして、はい、今日は進めていくということで、早速ご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
あ、はい、私が、まあ、恩人というかですね、大尊敬している大先輩なんですけれども、中村博美会長です。どうもよろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
改めて私からご紹介させていただきますと、中村拓司会長、そして前商工会会長でいらっしゃいました中村博美さんです。
はい、
もうあの FM 霧島ではおなじみというですね、ひろみさんのお声ではあるんですが、
いやいや、
今日はまたあのお車の話ということで、
はい、
やはりですね、いろんな思い出やいろんなお話を伺えたらなと思っています。
あ、そうですか、はい、
改めてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ユーキャン社長が今、はい、あの恩人でとおっしゃいましたけれども、
恩人なんてとんでもないんですけどね。
いやいやいや、
はい、まあ、大久保社長があのハヤトで初めて仕事を、ね、開業されるときに、当時私が霧島市の商工会長をやってまして、商工会の方にいろんな、まあ、開業とか、経営相談とか、はい、いろんな相談が来られまして、ずっとこう見てて、あ、素敵な経営者がこの地に来られるなというふうに見てました。まあ、それからどんどんどんどんね、業績を伸ばせられて、うん、今こんなに大きくなられてると、もう私はもう心からやっぱり敬愛する経営者ですね。
あ、とおっしゃっていますが、ユーキャン社長、いや、
もう本当にありがとうございます。あの右も左もですね、わからない状態から、そのなんていうのかな、開業したもんですから、もうね、全くわからないわけですよ。どうやって銀行に行けばいいんだろうとかですよ、
うんうん、
でもうとにかく商工会さんに相談に行かないといけないっていうのがもう最初でですね、もう商工会の皆さんがあのすごく丁寧に教えていただいて、
はい
はい、なんとか一歩踏み出せたかなというところで、はい、もう商工会さんの皆さんにもですが、中村会長も本当にお世話になったなと今でもものすごく感謝してて、
ね、
ありがたい限りです、はい、
しかもこう今もずっとこうご関係が続いてらっしゃるということで。
そうですね、まあ、あのいろんな機会があって、さっきの浜田しおりさんのこともそうですし、私もあの、まあ、仕事の節目節目でよく声かけていただいて、顔を出させていただいてるんですね、はい、今回はあの最近ではまた恩返しになるかどうかご迷惑かもしれないんですけど、私が関係するいろんな組織に逆に声をかけさせていただいて、はい、私はもうこちら側に何か引っ張り込もうと色々と画策しているところなんですね。
ありがとうございます。社長、はい、
絶対断れないものですね。
はい、あ、わかりました、はい、わかりました、もう入ります。
一言でもよくね、はい、あこちゃんもご存知かも、私が声かけるとなんか断れないっていうなんかあれがあるみ みたいでですねありますか
ねえどうでしょう
中村会長の魔法がこう、ね、
魔法がですね
あるわけですね
こうね、はい、こう振りかざすとひらひらひらっとね何かが舞ってはいとしか言えない、
はい、まあでもねまだまだまだまだ伸びしろがたくさんある社長ですから、さらにさらにこの地域で、ね、頑張っていただいて、
はい、
さらにその地域をもっともっと広げていただければいいかなと思いますね。
そうですね、はい、さあ中村会長とですね、私いつもひろみさんと呼ばせていただいていて途中でひろみさんになったら申し訳ありません、はいはい、中村会長のいろんな車の思い出伺っていきたいなと思っているんですけれども、一番心に残っている車って。
そうですね、まあ、自分たちはやっぱり車がない、あまり世間にはまだなかったんですね、
はい、
でそのそういう時代背景の中で自分は、まあ、東京で学生時代を過ごし、サラリーマンをずっと過ごしてきたんです、
はい、
でもやっぱり学生時代、まあ、東京に行って東京の友達ができたり、まあ、あるいは横浜の友達ができたりした時に、ああやっぱり日本は広いんだなと、こういう世界があるんだなと思うようなやっぱり出来事がいっぱいあったんですね、
はい、例えば
やっぱりそれは、まあ、横浜の友達なんかやっぱりスポーツカー乗ってて、
あ、はい、
あのアコちゃんご存知だったんでしょうけど、環状8号線カンパチとか、
うん、
あと 第三京浜とかね、うん、やっぱりちょっとおしゃれな街道があって、そういうところをこうスポーツカーで飛ばしていくなんてのはね、憧れましたよね。
あ、そうなんですね。
いつかああいう風になりたいなと。
それは大体おいくつぐらいの時？
やっぱりそれはもう18、19、20歳前後だったと思います。
あ、そうなんですね、はい、学生時代からスポーツカーに乗っていた方が
やっぱりいましたよ。
さすが東京ですね。
さすが東京、
横浜、
横浜、
ね、あのあたりですね。
やっぱりかっこいいなと思いましたよね。
そうなんですね。
やっぱり違うなと、でも今に見てる俺もと思いましたけどね、まあ、それはもう無理な話なんですけども、はい、まあ、そういうあれで自分もいつかは車を持って、
はい、
彼女ができたら彼女を乗せてね、ちょっとおしゃれなお店とか、
はい、
おしゃれな街道をドライブしたいなっていうのが憧れはありましたよね。
あ、じゃあその憧れを抱きつつ一番最初に車を持ったのが、
はい
はい、
やはり自分が東京に出て東京で自分で車を買うっていうのはやっぱり現実問題すごく難しい、でなんとか、まあ、親に甘えて親を説得して車をなんとか欲しいと、
はい、
いうことで、まあ、説得をしましたね、
はい
はい、それで車に乗って東京まで行ったと。
あ、鹿児島から。
はい、鹿児島から。
わあ、その時の気持ちとか風景とか覚えてますか？
そうですね、やはり距離がありますからね、とにかく無事故で、行かなきゃいけないと、まあ、今みたいにナビなんてもないですもんね。ナビはないわ。
そうですね、
あ、道路地図、あれを見ながら行った覚えがありますね。
ああ、
そうですよね。
でだんだんだんだんやっぱり関東とか近くなっていくと、まあ、その前に関西をね乗り越えていかなきゃいけないんで、やっぱり関東東京に入った時に迷わないように行かなきゃいけないっていうのがありましたよね。
高速道路はどのぐらい整備されていたものなんですか？その、
まあ、名神、東名名神はありましたね、は
い、あ、そうなんですね、
はい、
じゃあ途中まではもう下道で
一般道路行ってましたね。九州自動車道もないわけですから。
あ、何日間ぐらいかかるものですか？
いや、もう記憶にないぐらい。
そうですか。
何日かかったんだろう。
もう車で車中泊をしながら。
そうですね。
へえ。でもなんかそれもこうやっとこう手に入れた車に乗ってっていう、その時間もなんかね、
そうですね、自分の車っていうのが、ね、
楽しかったかもしれませんね。きついというよりは、
やっぱり喜びの方が大きいわけですよね。
そうですね、
まあ、なんとか無事に着きましたんでね。
そしてカンパチを彼女を乗せて。
そうですね、そういうこともあったかもしれません。
はあ、そうなんですね。それが一番心に残るといいますか、思い出に残る車でしょうか？
まあ、やっぱり最初に、自分の 手にした車ですからね、まあ、でもそれはやっぱり何年か経った時に手放さなきゃいけないような事件も起こりまして、
それは伺っていいんでしょうか、ユーキャン社長。
はい、もうぜひ聞きたいですね。
手放さないといけない事件、
まあ、給料も知れてるわけですからね、給料でアパート代を払って、まあ、今アパート代なんて言わないんですよね、マンション代というのかもしれませんが、我々の頃はもうアパートで6畳一間がいい方で、バストイレも何もないんですけどね、まあ、そこでアパート代、あと駐車場代、結構高いんです。
そうでしょうね、
それはやっぱり親父にすごく言われた言葉が、東京で車なんか持つと車を養うために働くようなもんだぞって言われたんです、本当にその通りでした、だからそこをなんとかしなきゃいけないっていうんで、まあ、もともと麻雀が大好きで、そこを一生懸命頑張って、でやっぱり、いい仲間ばっかりじゃないもんですから、やっぱりちょっと立ちが悪かった連中とやったこともあって、で車を処分するしかなかったんですね、もう東京でね、鹿児島の方を向いて親父に手を合わせて、親父ごめんと手を合わせて謝りましたけども、だからその時によし、もう一回頑張って自分で、今度は自分もう甘えることができないんで、自分でお金を作って、自分で車を買おうということで買った車がありますね。
それは
ね、トヨタのコロナ 1600GT だったかな、 1800GT も後から出たんですけどね、ハードトップ型で、で黄色いボディが好きだったんです。
黄色いボディだったんですか。
で黄色いボディの 1600GT を探す、まあ、もう生産中止でしたから、で週刊誌、中古の週刊誌がいっぱいありましたんで、それを片っ端から読んで、それを探して、
もうその車をだけが欲しかったっていう。
そうですね。
わあ、すごい。
なんかそれを買ったんですね。
ええ、
もう年式がもう古かったんで、だいぶ故障もあったんですけども、まあでも自分で選んで自分で、まあ、稼いだって言ったらあれですけどね、やっぱり買った車だったんで、やっぱり大事にしましたね。音がいいんですよ。
音がいいんですか。ゆきや社長、
ブルンブルンブルンブルンブルンブルンブルン
ブルンブルンブルン伝わるような聞いてみたいです。でも昔ながらの音ですよね。
そうですね、
きっとですね、
まあ、もちろんマニュアルですからね。
マニュアルで結構長いこと乗られたんですか。
まあ、3、4年、4、5年だったかも。やっぱり古くて故障がどんどんどんどん出てくるんですね。やっぱり長く乗るのは厳しかったかな。
メンテナンスはお好きな方ですか。
そうですね、
じゃあもう自分でこう付き合いながら、
そうですね、
少しずつメンテナンスをしながらっていう感じ、またこいつ壊れてみたいな感じですかね。
そうですね、もうチェンジレバーのところも、だるまチェンジで、もうコンソールボックスなんか何にもないんですよ。ただ棒が一本ポンと出てるだけですからね。あ、そういうのが僕は好きだったんですね。
そうなんですね。でもなんかこうやってこうその写真とかで残ってたりしますか。
あるかもしれないけど、今みたいに携帯がないですから写真撮ってないんですよ。多分撮ってないかもしれない。その次に買った車が、ターボエンジンが流行った頃で、どのターボが一番いいのかなと、どの、まあ、ディーラーのターボがいいかなといろんな研究したんです、もちろん皆さんそれぞれ考えがあるんですけども、僕の読んだ本によると、その当時日産のブルーバード 3S ターボっていうのが出たんですね、これが一番いいと、ターボのあれが一番こう生きるっていうんで、よしこれだと、で真っ赤な、今度はね、真っ赤なハードトップの 3S ターボを買ったんですよ。
ゆきや社長、派手めな車がお好きなようですね。
黄色とかね、真っ赤とかね、
最近はもうずっと白とかね、あれですけど、やっぱり、まあ、年齢もあるんでしょうね、
真っ赤な車を今度は、
真っ赤なスポーツカーに乗りたいっていうのはありましたね。
じゃあこのターボエンジンを吹かせて走ったわけですね。
ね、ターボが効くとね、キューンと音がするんです
よ。いいですね。
もうこの嬉しそうなお顔を皆さんに届けたいもう相当な車好きでいらっしゃいますよね。
ただね、僕はそんなにこだわりがあるわけではないんですよ。
こんなに選んでいて
多分ないと思うんだけど、はい、僕の周りにはね、こだわりがありすぎる人間がいっぱいいるんですよ。
さらに上を行く方、はい、ああそうですか。
僕はそこまで行ってないんですよ、全てに関してね。
そうですか。
まあ、ちょうどいいぐらいで、まあ、ここらでいいのかなというぐらい の、うんうん、はい、あの興味なんですけどね、極めてはいないだろうな
と。でもあの共通して言えるのが、こうエンジンの音。
そうですね、
ずっとお好きなんですね。
もともと音楽が好きでね、うんうん、あの音に対してのやっぱりちょっとこだわりがあるもんですから、やっぱりそのトヨタの 1600GT とかエンジンのブルンブルンブルンブルンブルンという音が好きだったり、ターボが効いてきた時のキューンっていう音が、ね、好きだったりとかね、
こうくすぐられるわけですか。
来た来た、ターボが来たって感じでね。
あ、そうなんですね。
今はあんまりターボとか分かんないですよね。
そうですね、音が変わるあんまないですよね。
あんまないですよ。
そこまで、ね、吹かさなくても今走りますしね、はい、うん、
やっぱりだからある程度スピード出して、まあ、あんまり大きな声じゃ言えないですけど、うん、ちょっといつの間にか180だとかね
危険危険。あ、そうなんですね。でもそのぐらいね、昔のそのターボエンジンっていうのは、まあ、それを売りにしてたっていうところもあるんでしょうね。
そうですね、
まあ、はい、時効です、まあ、ここは時効で。
そうですね、はい、まあ、仕事柄どうしてもね、いつも周りに車がありましたんで ね、まあ、車はもう切り離せない。
そうですよね、
状況ですね、うん、
そしてあの大人になられてから、はい、お仲間同士で偶然の一の車があったと。
やはり車で一番思い出に残るのは、まあ、東京引き上げてそのブルーエース真っ赤なスポーツカーで僕は東京から今度は帰ってきたんですよ、
はい、
でやっぱりある程度になったら、まあ、それはちょっとかっこ悪いなと。
え、そうなんですか。
うん、それでマーク2にまた変えたのかな。で同級生3人でよくこうご飯食べに行ったりとか、お茶飲んだりとかしてた仲間がいたんですね、
はい、
で偶然3人ともマーク2だったんですよ。
はい、
はい、それでまあ、今あんまりテレビ CM で流れてないんですけど、当時はトヨタのクラウンのコマーシャルで、やっぱりコマーシャルがすごくかっこよくて、それでいつかはクラウンにという、まあ、キャッチコピーみたいなね、
はい、
それが流れて、
はい、
これが大人の車だと、
はい、
まあ、私たちはそう感じたんです、でどの同級生3人で、おい、あの社長もあの社長もみんなクラウン乗ってるよね、俺たちもいつかはクラウン乗ろうやって、
はい、
思って話をしたんですよ、
はい、
その当時が確か30代後半か40になるかならないかぐらいだったと思うんですよ、
はい、
でその時に3人でいつかはクラウンにだよな、とテレビじゃないけどいつかはクラウンに乗ろうなって3人で話したんですよ、
はい、
でまあ、自分は自分なりに、まあ、少し頑張って会社の方もちょっと良くなったりした時に、ああ車はクラウンに変えるんだったら今かなというタイミングがあったんで、はい、よし思い切ってクラウンに変えようと、で変えたんです、
はい、
で友達にお、クラウンに変えたよって言いに行くのもなんかね、ちょっと気が引けたん でしばらくずっとほっといたんですけども、で偶然会ったら3人のうち、まあ、自分ともう一人の友達もクラウンで来たんですよ、
はい、おー、いつかはクラウンに。
残る一人も、なんだ2人ともクラウンじゃないかって、
はい、
いや俺もね今頼んでると。
わー、すごい。
で、はい、それからしばらくして3人全てね、クラウンに乗って会ってやったなというのがね、
ロマンですね。
うん、やっぱり今はあんまり車に対する若い人たちの思いっていうのはそこまであるのかないのか分かりませんけど、我々の頃はやっぱり一つの憧れステータスがいつかはクラウンにっていうのがあった、うん、それはクラウンじゃなくても他の車で でもよかったんでしょうけど、はい、やっぱりテレビコマーシャルでよく耳にするのがいつかはクラウンにっていうのがやっぱり、
うんうん、
ね、王冠のマークのねやっぱりこう、はい、テレビコマーシャルがかっこいいとこ走っててキュッと止まったら王冠のマークが光るわけですよ、よしいつかはクラウンに乗ってやろうと。
でもそれが仕事を頑張る原動力になるわけですから、素敵なことですよね、
まあねえまだ他に価値観を見出している方もたくさんいらっしゃいますでしょうから、はい、それが一概には言えないかもしれませんけど、私たちの時代ではそれが一つのやっぱり生きがいにもなって、目標道しるべだったかもしれませんね。
そうですね。さあ、中村会長の思い出の車たくさんお話しいただきありがとうございます。今日は1曲選んでいただいています、はい、では曲の紹介もお願いします。
はい、松任谷由実さんのあの日に帰りたい。
わ、あの日に帰りたいですか。
帰りたいですね。
今日のお客様は中村タクシー会長、前商工会会長でいらっしゃいました中村ひろみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。泣きながらちぎった写真
株式会社カウマッチの提供でお送りしました。